皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。2週間前の礼拝で徳田先生のイエス様が悪魔の誘惑を受けられた説教でパンのお話がありました。また先週の海老原先生はヨハネの福音書より命のパンについて説教されました。今日は先週の箇所の続きでイエス様がご自身が命のパンであることを続けて教えられているところです。神様のご計画、イエス様のお働きによって私たちは命のパンを食べることができます。またそれは御言葉によって示され教えられています。そして御言葉は私たちを命へと導きます。そのことをイエス様は今日のところで教えておられます。食物のパンは私たちの命を支えるのになくてはならないものです。主の祈りの中の我らの日用の糧を今日も与えたまえの糧はパンのことです。またパンは食べられるものですから、パン自体はなくなってしまいます。パンを食べることによって人は毎日を生き延びることができます。また食事は集まって喜び合うひとときでもあります。イエス様ご自身が食べられるものであり、私たちはそれによって命を得、喜びが与えられます。ではなぜイエス様を食べることによって永遠の命を預かることができるのでしょうか。そのために神様がしてくださったのは何でしょうか。そのことを最初に短くお話しして、その後本日の箇所に入ります。イエス様を信じる前の人間は永遠の命を持っていませんでした。その死んだ状態はアダムとイブが禁断の木の実であるリンゴを蛇に惑わされ食べた時から続いています。蛇は悪魔です。アダムとイブが罪を犯して神様から女に出産の苦しみを、男に労働の苦しみを与えられただけではありません。悪魔に支配され、悪魔の奴隷となり、この世は腐敗し、狂った恐ろしいものとなり、永遠の命もなくしました。神様は、その闇の中にいる人間を救うために、イエス様を送られました。小さな聖書と呼ばれている、同じヨハネの3章16節にそのことが記されています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様の御救いの技は人間の考えよりはるかに大きく広いものです。信じる者は一人として滅びることがなく永遠の命を持つ者としてくださいました。私は命のパンです。それはこの小さな聖書である3章16節をさらに短く イエス様による御救いが表されています。人間が永遠の命を持つためには、人間を支配し奴隷とし命を奪っている悪魔が滅ぼされなければなりません。イエス様はこの悪魔を滅ぼすためにご自身を滅ぼされました。十字架にかけられる前、次のように述べられています。同じヨハネの12章31節と32節です。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。この世を支配する者というのは悪魔のことです。十字架でイエス様がご自身を滅ぼされたとともに、悪魔も滅ぼされ、人は悪魔から解放され、そして天に上げられたイエス様が引き寄せてくださったので、命が与えられました。今日のこの6章のこの場面で、私が命のパンですと人々に話されたのは、十字架での勝利の予告であり、救いの約束です。今日の聖書箇所の場面の聴衆は、イエス様の噂は聞いていたかもしれませんが、まだ十字架の御業は知りません。その状況でイエス様から、私が命のパンですの言葉を聞いたユダヤ人はつぶやきました。本日の箇所の41節と42節です。ユダヤ人たちは、イエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は、私は天から下ってきたというのか。現代はキリスト教は伝え続けられ、また明かしされている長い歴史があります。でも当時はまだそのような保証は何もありません。ですからこのユダヤ人たちだけが特別不信心な人とは言えません。私たちも同じようにつぶやいたに違いありません。この人たちは自分たちの経験、常識でイエス様を判断し疑っています。これは今の私たちも同じです。自分が経験してきたこと、知ったこと、自分の頭の中にある枠組みの中で物事が正しいかどうかを決めています。そのため何かを信ずるに値するかの決断を下すとき、何らかの裏付けを求め、なければ信じようとはしません。罪が入ったので、人は真理を見る目を失っているからです。そこでイエス様は、その人たちに対して、自分たちの頭による判断を断ち切るように、父なる神様が引き寄せておられること、父なる神から出たものがイエス様ご自身であること、そのことを語られ、救いの真理を教えられ、信仰に導かれています。次の44節に進みます。 私を遣わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私たちが救いに預かれるのは、すべて神様の御業です。私たち人間は罪のゆえに、自分の意志で神様を認め近づくことはできません。私たちが納得し、決心して自分から神様に近づくのではなく、すべて神様によって導かれます。神様はこの世のもといが据えられる前から、私たちを選び出されています。そしてイエス様をこの世に送られました。イエス様は御父に忠実に従われ、救いの御業を成し遂げられ、私たちはイエス様のところに行くことができたのです。そして次の45節で次のように教えられています。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。神様は御言葉によって私たちを引き寄せられます。救いのご計画は、最初の人間であったアダムとイブが罪を犯した後、すでに語られています。罪を犯したアダムとイブは、神様からエデンの園を追い出され、永遠の命を取り上げられました。でもその時、救いの言葉を神様は話されています。蛇である悪魔の滅びの宣告は、アダムとイブにとっては救いの約束です。創世記3章15節です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。人と悪魔の間に敵意を置いたのも、罪に汚れた人間ではなく神様です。そして女の子孫の頭であるイエス様が蛇の頭を踏み砕く。これは悪魔の死の宣告であると同時に、人の救いの約束です。ルターはこの十五節を次のように述べています。サタンはこの脅威をよく分かっていたので、人間に対して激しい憎しみを抱き続けました。一方、アダムとエバはこの約束に勇気づけられ、心から回復の希望を抱きました。女の子孫がこの敵を倒すと神がはっきり宣言されているので、アダムとイブは救いへの神の思いを知ったのです。神様の救いの御業は、人が罪を犯した直後から始まっており、言葉で伝えられました。その後も父なる神は預言者を通してイエス様による救いの約束を語られます。ご計画に従い、御言葉によって人は 神の御旨を学び、知り、イエス様のところに導かれます。神様のご計画と御旨を教えられた後、イエス様は次にご自身のことを語られます。46節と47節です。誰も父を見た者はありません。ただ、神から出た者、すなわち、この者だけが父を見たのです。まことに、まことに、あなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。この46節で、イエス様ご自身が、その父なる神から来たものであることを告げられています。この神のご計画、御業、御子の証を、人は理性で理解することはできません。まして、疑い、見下すような気持ちであればなおさらのことです。そのことをつぶやいていた人たちに教えられます。祈るように、真実に語られているご自身を知り、信じるように、信じる者は永遠の命を持ちます、と告げられたのです。このように神様は、ご計画に従い、イエス様を与えられ、イエス様は御旨に忠実に従われ、御業を成し遂げられました。そのことは、旧約聖書の時代より神様は語られ、人はそこから学び導かれます。永遠の命を持つのは、最初から最後まで神様によるものです。そのようにして私も救われたのですが、ここで私の悔い改めと、そして願いを少しお話ししたいと思います。少し前、男性、男のクリスチャンが集まるキャンプがあり、私もそれに参加してきました。参加者は様々な教会からです。ですからそのキャンプで初めて会う人同士が親しくなれるような催しや体を動かすゲームもあり、とても楽しいキャンプでした。また3回ほど講義があり、その後その講義のテーマから考えさせられることを少人数で自由に話し合う場が設けられていました。話し合いは男性面から見た信仰、家族や夫婦のこと、夫や父親としての役割と責任についてなど、初対面同士もある中でも率直に自分たちが抱えている現実の問題を打ち明けながら話し合いができ、普段の生活を見直すとてもいい機会となりました。そのキャンプのしばらく後、もう一つ男性だけの集まりがあり、そこにも加わりました。それは、以前勤めていた職場の同僚との集まりです。そこにはクリスチャンは私だけであり、また先ほどのキャンプと違い、その集まりは何十年前からの顔見知りであり、長年に渡り一緒に仕事をしてきた仲間です。リタイアした私と違い、今も現役の人もいます。ここでも仕事の話やこれからの残った時間をどうするかなど、いろいろな話が出ましたが、先ほどの男性キャンプと同じ話題も上がりました。それは家族のこと、夫婦のこと、 年老いた親のことなどです。ここでも自分のことを話しますと、同僚の一人から、そんなことで奥さんからは何も言われないのか、普通だったら、特に今の若い世代だったら愛想を尽かされているよ、と言われました。日本に来て、まだ日本語がまだよく喋らないときに、私はほとんど妻を守ろうとはしませんでした。また毎日のことから、危ないこと、力仕事、嫌な思いをすることも大抵は妻がしてくれていました。イエス様は、ご自身のすべてをこの世に与えられました。でも私は、一番身近な人にさえほとんど自分を時間も労力も与えることをしてきませんでした。先ほどの男性キャンプでペテロの手紙第一の三章七節が取り上げられていました。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。弱い器というのは、一般的に女性は体格も小さく、腕力力も男に比べると弱いのですが、それだけではなく、相手が自分より弱いところがあるならば、イエス様から命をいただいた者は自分を与え、相手の命の尊厳が守られるようにするはずです。尊敬しなさいというのは、優れているから尊敬するのではなくて、神様が命の恵みを受け継ぐものとしてくださった、それほど神様から尊ばれている妻が、それにふさわしく生きることができるように、夫も妻を尊ぶのです。命を受けた者の中には、イエス様がおられるのですから、イエス様がご自身を与えられたように、命を受けた者も自分を与えるように変えられているはずです。隣の人に、身近な人に自分を与え、相手が命の恵みを受け継ぐ者として、ふさわしい生き方ができるようになること。それは、義務や責任というよりも、それが望みとなり、そうなるのが喜びであり、祈りであるはずです。もう一つ自分のことをお話しします。私の娘は今韓国にいるのですが、日本に戻る前、あれが食べたい、これも食べたいと日本で食べられるものを並べ、食べる予定を立てて帰ってきます。でもまだ教会に行こうとはしません。本人が霊的飢えをまだあまり感じていない。またイエス様のパンがどれだけ素晴らしいものかをまだはっきりと分かっていないのだと思います。その娘に今の自分がどんな状態であるか、そしてイエス様のパンがなくてはならないものであることを知るために、御言葉とイエス様を伝えています。一応読んでいるようで、この前、永遠の命に関する動画を自分で探し、それをこちらに送ってきて、疑問を投げかけてきました。また少し前、ある家族がみんなで明るく 元気にがんと戦っている動画も送ってきました。その家族全員がクリスチャンかどうかは分かりませんが、その中の人から信仰者であることがはっきり分かるような発言がありました。信仰者の一人一人の証が気づかないところで、見えないところで人を励ましていますし、また新たな救いが生まれる誘いとなっていると思います。イエス様を私たちの周りの人に伝えること、それはイエス様から命を受けたものでしかわからない喜びです。周りの人に自分を与えること、またイエス様を伝えること、それはイエス様が私たちの中にいてくださいますから、イエス様が私たちをそのようにさせてくださいます。またそれはどんな時でもどんな場所でも可能です。たとえ体が思うように動けなくなった時にでも、人への感謝と幸いを願い祈ることはできます。永遠の命を与えられた私たちはイエス様に仕えることも終わりがありません。その時その場に応じた働きもイエス様が整えてくださっているのです。イエス様が教えられるたびに、技をなされるたびに、敵に目をつけられ、十字架は近づいていきました。そして十字架でご自身を滅ぼされ、罪と死と悪魔を滅ぼしてくださいました。そうして私たちは解放され、永遠の命が与えられました。そのイエス様がご自身の肉を食べなさいと私たちに差し出されています。命のパンを受ける喜びと、終わることのない使命が与えられていることに感謝し、最後に51節をお読みいたします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アメン。